皆さんこんにちは。
こんにちは。
服飾名人が読む3手先第24回の放送を始めたいと思います。今日はですね、声がかぶったわけではなく2人で収録してます。
はい
はい。ゾウ先生、これはプライベートの話なんでどこまで言うかあれですけど、
でもおめでとうございますって言っといてみた
ら、そうですね、おめでとうございます。
それぐらいは、
はい、お子様が
分かる人には分かるということで、
はいはいはい、ということで、まあ、2人収録も延期するかどうかって話だったんですけども、ちょっとなんか小ネタで話したいことがいくつか溜まってるってことで、ちょっと話をしてみようということで、
今日は、はい、やってみましょう、はい、
予定通り設定させていただきました。じゃあ1つ目ですね、セミナー等での注意点というものをちょっと持ってきてますが、うん、これはですね、先日高尾先生が講師された産業医研修会をこう聞いていてですね、あ、これはちょっと気をつけた方がいいかもとちょっと思ったところがあってですね、一つテーマとして挙げさせていただいてます。で、この発端というかですね、きっかけとなったのは昨今ですね、第2版も出たためか、こう高尾メソッド云々についてちょっと議論されている方がいらっしゃって、その方が、まあ、第2版読まれた感想というようなことだったと思うんですけども、精神科医や一部のメンタルヘルス不調の方に対する陰性感情がにじみ出ているのが気になりましたというご感想があってですね、
うん、
あ、確かにそう捉える方はそう捉えるんだろうなと思った、
うんうんうん、
でこの辺がセミナーでも多分同じような伝わり方をしている場合は、まあ、あるのかなと思ったので、
うん
う
ん
う
ん、
こうちょっと注意点というか、どう言うでしょう、なんかこっちも言い訳というか、まあ、あるじゃないですか、こうなんですよっていうスライドとか準備した方がいいのかなと思ったところですね。
なんかそういうのをちゃんとやってる時とそれを入れ忘れてる時とあるのよね。
はいはいはい。
例えば、まあ、一番最後に要するにこういう方法をこう結局採用してるのはこっちのやり方の方がなんかその労働者自身にとっても結局、まあ、プラスになるということを認識した上で、採用してるだけだみたいなね。なんか、まあ、それはよく医師として、その、なんか、労働者の健康っていうのを保護しようという、その気持ちを、まあ、真面目に向き合った結果、こうなるっていうみたいな話を、ちゃんとしてる時もあるんやけど、うんうんうん、なんか、時間の都合で入れてなかったりすることもあるので、
うんうんうん、
まあ、陰性患者っていう意味では、もちろん、なんだろう、当たり前で世の中とんでもがいるので、とんでものご紹介をね、こういう人もいるんだから、そうじゃないのばっかり見てて、いるとある時ひどい目にあって、それこそ僕なんか別に、なんだろう、別にそんなに面白おかしく言ってるつもりはないけど、
うんうん、
まあ、ある意味多くの人にとっては対岸の火事なわけで、
うんうん、
まあ、そこを、まあ、一つじゃあ真面目に考えるための取っかかりにしてもらおうと思って言ってるだけなので、それほどまあそういうつもりで言ってる気はないし、
うんうんうん、
なんだろう、文字からは読み取りにくいと思うんやけど、このセミナー聞いた人がそこまで、まあ、人によるよね、
うん、
当たり前で。どんな話も、100人全員が、こちらが期待するような方向で聞いてくれるわけじゃないので、それで言うと、もう間違いない。自分でよく言ってる通りで、20年前とは言わないけど、2005年とか7年ぐらいの感じだと、いつもそれジョークで言ってるみたいに、僕が前で喋ってると、こう聴衆のかなりの割合が俺に呪いの呪文をかけてきてるのを感じてたから要するにこっちが言ってることをなんかすごいこうそういうその一部の人たちのことを悪く言ってるみたいに思ってたっていう時代があったけど、
うんうんうん、
なんかみんながだんだん経験していくに従って、最近はなんかすんなりもう完全にも諦めちゃって、そうそうっていう人たちもいるし、そういう人が昔はすごい少なかったのが最近は少なからずいるのと、まあなんかしゃあないなみたいな感じで受け入れてる感じの人が増えてきてるんで、まあ、別にだから調子に乗って以前よりひどい方をしてるっていうことは多分なくて、まあ以前より逆にトーンは和らいでるはずなのでまあただ言いたいことはわかるんで、だから逆で見た時にはね、全然すれ違いの議論してるって話も多分どっかでそんなに連載にまで書いてなきゃしたことがあって、
うん、
要するに見てるゾーンが違う、
うん、
要するに精神科医から見てとんでも会社っていうのは世の中に山ほどある産業なんていない中小企業零細がどんなことをやってるかって言ったら、我々も預かり知らないとこは関与しようがないわけ
で、確かに
貴様解雇をやってる会社なんか世の中いっぱいあるわけだから、だからそっちの議論と まあ、同じで僕らも、一部の主治医とか、あと一部の従業員の、不適切な言動を取り上げてやるっていうのが、噛み合わない議論になってるのは間違いないんだけど、うん、どっちかというと、そう、なんか、遭遇する割合みたいな、まあ、確率みたいな話で言うと、どっちもどっちなんやろね。要するに、精神科先生が見ている中で、本当に、産業保険サービスの対象になってる人って少ないはずなんだよね。基本的には。あと、病院による、なんか、こう、顧客層とかいろんなのもあると思うけど、そうすると、深海側から見た場合には多いわな、まず。産業医とか保健師、人事総務側から見た場合には増えてるんや。
うんうん、
でここが多分、なんか我々警鐘鳴らさないといけないし、まあ時によってトーンが強めになったりしてる部分。だから、昔やったら、20年前やったら、まあ、そんなに多くの企業においてみんなが経験してたわけじゃないんだけど、今やほとんどの企業でまずみんな経験するようになってきてるはずだから、うんうんうん、ちょっとそのターゲットのズレみたいなのがあるね。
なんとなく今回思ったのが、多分企業向けの研修だったら、メンタルヘルス不調者対応セミナーみたいなことをパーンってやると、まあ、メンタルヘルス不調者対応で困ってたり勉強した人が来るじゃないですか。そういう人には、今みたい、いつもの話が、まあ困ってるのに、こう、ジャストフィットするからいいのかなと思いつつ、我々みたいな産業研修会だと、ややそこがちょっとずれてるのかなと、ちょっと気になったところが一つあってです。あと、今ちょっと話聞いてて思ったのが、まさにこれが立場の違いというか、あれかなと思ったのが、最初先生が医師としても、用語が良かったりするから、まあみんなにやるという、こう、前向きな話をされたところと、僕がすごい思ったのが、この対応って、要するに過去の教訓、過去起きた事例への反省と教訓から、こう、できてるものでもあるわけじゃないですか。要するに前これで困ったから、じゃあ困らないようにするためにはどうしたらって、こう、階段をこう積み上げていったら、今みたいなこの高い、なんですか、積み木を積み上げたら高いビルみたいなのができてて、なんかビルから言うから、なんかなんていうことをやるんだみたいに思われてるけど、まあ、いろいろこう、積み上げてきたものなんですよ、みたいな話は、僕だったら入れてみようかなと思いましたね。
うんうんうん、確かに、以前はターゲットによって結構バージョンを変えてやってたんだけど、
うん、
ちょっと最近研修会やりすぎて、もう、なんかスライド一緒で、ターゲットによって話し方だけ変えるでやってて、それでも、いけてる部分もあるんやけど、それ難しいのは、だから、産業研修会でもうなずく人が増えちゃってるもんで、以前よりは。だから、呪いの呪文をかけられてる頃のような気持ちではもう喋って出てないのよね。
なるほど、なるほど。
だから、そうやって気悪くする人おるんやろうなと思いながら、気悪くしないでねって言ったらもうええわ、みたいなシナリオ気分になってるけど、ただ、だから、どこにフォーカス当てるかね、ほんと難しいとこで、まあそういう意味では、障害研修会で対目的の先生が多いときには、まあもうちょっと当たり障りのない話をしてもいいのかなって気がするよね。一部にね、ちゃんと聞きたいと思って来てくれる先生いるんで、そっちに答えちゃうと、結構、不必要に、なんちゅうか、単位税をね、刺激することにもなるんで。
はい。
まあ、あるいは、確かに今の話をしてると、もうちょっと、丁寧に話をして、こういう立場で考える場合にはこんな感じになって、で、そういう場合にはこういう立場のことは気を悪くするかもしれなくて、でもこういうふうに考えるとこうなって、みたいな、一個のことであまりボリュームを入れ込みすぎずに、大体あれボリューム多いと思われてるはずなので、
はいはい、
もっと、研修会だからテーマ全然絞っちゃってもいいんで、
うんうん
うん、絞って、この層向けにはこんな話、この層向けにはこんな話、この層向けにはこんな話。で、全部聞いてもらったら分かるように、同じ話をしてるのに、違う層から聞くと、なんか気悪くするような内容になるのが、まあ、本質で向き合うっていうことの課題や、みたいな、ね、言い方をしてもいいのかもしれない。もちろん濁せばね、みんなが、まあどうでもええって聞いてくれる話もできるんやけど、ある人にとって大変助かるっていう話は、逆の立場の人からするとめちゃくちゃ都合の悪い話で、それは 社内向けっていうか一特定企業向けの上司研修とかやらせてもらった時に、最近はねあまりやらないけどアンケート見るとものすごいおっかりやすいわけよ。要するにもう死ぬほどボロカスに書いてくる人が何人かいて、
はいはいはい、
その人たちはそれまでのやり方の受益者なん
だ
よね。要するにこういうやり方に変わったらまずいことになるっていうのでもう配慮がないとかもクソクソに書いてくる。
なるほど、なるほど。
そのパターンは過去にもよくありました。はいはい、
とはなんかぜひちょっと発展的にこれで話してみたかったのが、うん、こう制度設計をこう性善説ベースであるのか、うん、性悪説ベースであるのかっていうのがなんかこれに多分つながってるかなと思って、例えば問題社員対応、今の話で言えば、まあ、問題社員対応で困らない対応でありかつ、まあ、一般の多くの方にとってもまあまあいい対応っていうところだと思うんですけども、
うんうんうんうん、
なんかもしかしたらその見え方が違ったら、いやみんなにとってめちゃくちゃベストで問題社員対応はめちゃくちゃ手こずってでもあのみんなにとってよかったらそれでいいんじゃないのっていうベースもあるのかなと、
うんうんうん、
でその今の話で言えばなんとなくですけど、まあ、いろんな制度を考える際に性善説ベースで、まあ、正直者が多くいるわけだから正直者が困らずに、まあ、ごく稀にいる悪者がちょっと、余計に得したりとかあのすることがあるっていう対応でもいいっていう考え方になるのか、
うんうんうん、
いやもう基本的にはそういう悪者が悪者って言っても本来はこれも僕はこれあれなんですけど、あの性善説ってあの性悪説ってこの元言ったのは荀子なんですけども、うん、荀子は一応儒学者で何を言ってるかっていうと人は悪だと、将来はあの少年はだけどもそのいろんな教育とかいろんなあの制度でこう導きは例えば礼を尽くすとかああいうことをやっていけば基本的には善になるって、まあ善になるための思想だったんですね、
うんうんうん、
だからまあ人がみんな善になるためにまあ制度設計をするみたいなとことか、
はいはいはいはい、
あのそっちものアプローチもあるのかなと、
そういう本来的見合いからの理解はいいよね、
はいはい、
あのこの部分ってあの最近あの自分でも言ってたんだけどあんまり使ってなかったところ、誰かがパッと言ってくれて思い出したしありがたかったのが、要するに僕が見てるのは、その他大勢の真面目に働いてる社員なんですよねって
言って
、
うんうんうん、
だから本人も見てないわけじゃないんだけど、まあ応募にあの目配りしてる、多くの臨床的な目線を持った先生はどうしても本人の方にちょっとフォーカスしがちで周りへの目配りは少ないのよね、
うんうんうん、
だそういう意味でその今の、まあ、性善説性悪説っていうのと、まあ被る部分もあるかもしれないけど、最近の傾向としては他の人がルールを悪用していると自分がルールを守るのはどうも嫌だとそこまではっきり言うわけじゃないんだけど、なんかしんどいなと、
うんうん、
これ多分右肩下がりのこう集団の特徴だと思うよね。
なるほど。
右肩上がりだったらなんかズルしてる人がいても、うん、まあ別に自分が直接その損を被るっていう感じがしないんで、まあいいかなっていうわけじゃないけど、そこを見るより前を見ていきたい、なんか自分はそんなせこいことやるの気分が良くないから、あいつとは違う人種だからいいやなんだけど、味方下がりの集団だったらどうしてもあいつのズルのせいで俺の損が膨らんでるっていう気持ちはなかなか拭えないみたいなよね、その直接的連想関係が。だから組織にそのズルの取り締まりっていうのをものすごく求める、
うんうんうん、
で特にこの職場のメンタル対応はそのなんかよろしくやってるやつがいるっていうのが見え隠れするのよね、必ず。まあだってネット見て書いてあるわけだし、そういうこともだそれに対してその、そういうちゃんとやりたいけどなんか他の人がズルしてるんだったらこう心が、うんうん、その頑張れないっていう人たちの応援という意味では、さっきのまさに制約じゃないんだけど、そのこう揺るぎそうな心を制度で助けてあげるみたいなね、うんうん、あれは個別の案件もちろんそうなん
だ、はいはいはい、
だからちゃんとやってくれるんだったら自分も頑張りますみたいな、
うんうんうん、
そういういざない方っていうところはあるのかな、
うんうんうん、はい、ありがとうございます。
まあね、あとは確かにさっき言ってくれたその常に、パチ当て的にいい意味でやってる部分もあるので、こういうことがあったからそれに対してこういう対策を、これまでの対策全体との整合性を失わずに、
うん、
さらに追加パッケージを組み込むってやってるんで、
うんうんうん、
あのまあよく言うね、あのやってみてっていうねやってるうちになんでそういうこと言ってたか分かるからっていう、 それがちょっとあまりにもこうノウハウの積み上げが進みすぎて、確かにちょっとさ失礼なものの言い方かもしれないけどこのことだけで言うとまあちょっとビルみたいになってしまってるとかあるかもしれないよね。
はい、じゃあ次の話題ですね。
はい、
でこの間のその産業研修会で人事アバター動画をこう流されていて、う
ん、初公開ね。
公開で、あの時それを見てて思ったのが、最近まあ一部相談がある事例の中で、その人事担当者対求職者みたいな変な構図になってるケースがあると。
うんうんうん、
で、まあ、仕方ないとこあるのかなと思うのが、うんうんうん、特に本人側は、割とその会社もこう、自分を支援してくれる。普段はそういう立場で、うん、例えば保健師さんとか接してくれるわけですから、支援してくれると思ってたら、なんか、やたら厳しいことを言われると。
まあね、厳しくないんだけど、今までの対応とはコントラストはあるだろうね。まあ、
支援的ではないって感じです。
支援的ではない、
うんですね。
自分でやれって感じ
だからね。そうそうそう。で、しかもなんか、いや、ダメだ、それじゃダメや、みたいなことを、まあ、あんまりそんな、多分普段の人生とか、まあ、仕事もそうですし、人生の中でもここまで指摘されることあるのかな、みたいな。上司で最初ここまでやってない。まあ、で、結局その人事、担当者対本人の対立構図に割となりやすなる傾向が、特に面接シナリオがしっかり知らすとなってくるのかなとちょっと思ったところがあって、うんうんうん、ただ本来は人事って法人のその人事的役割の代理者というか、まあ、代表者って感じですよね。別に人事担当者本人が求職者が憎いからそんなこと言ってるわけではなくて、会社としてやっぱこれ求めざるを得ないし、制度上これを求めることになってるから求めてますという話なはずですよね。で、まあ、しかもその意味で言ったら、人事担当者は勝手に制度にないことをなんか勝手にやっちゃダメだから、
うん、まあそれ一部シナリオにね、そのくだりがあるけど、うんうん、まあ変な言い方やけど、もっとあちこちにしつこく出してもいいのかもしれないね。
そうです。会社人事担当者はなんかそのサポート役ではなくて制度の進行役、
うんうんうん、
運用者なんですよ、ね、みたいなところは示すなんかこだわっていいかな
と。確かに、確認面接ですと言ってびっくりされるかもしれませんがっていう、ああいうのも多分ヒントで、
うん、
要するに人事が一体どういう立場なのかっていうことで、よっとしてサポート役のような誤解をされているかもしれませんが、でそういう気持ちが私たちの中に担当者個人としてないわけではありませんけれども、今日のところで言うと制度を運用するために法人の、まあ、立場を代弁する形でご説明をさせていただきます。だから、うんうんうん、大変気を悪くしないでいただきたいんですが、私とももう別に言いたくて言ってるわけで、まあ、言いたくて言ってるわけじゃない、ちょっと違うの、これ多分シナリオでまたブラッシュアップしないといけないけど、法人の言葉を、まあ、代わりに、こう具体化してお伝えさせていただいてるんですというような、そういう部分を、まあ、言うように冒頭にも設け、また、もうちょっと随所随所に設けてあげて、確かに人事の人仕事だからまあええやんと思ってたとこあるんやけど、
はいはいはい、
あと人事の中でもね、あんまり最近シナリオ凝ってなくて、
はい、
その部長と課長と担当者とね、登場して3人の役どころ分けて、
うんうん、
なんかもう部長はなんか大きなお信だけ言って出てちゃって、課長は割とずっと厳しめに言って、担当者担当みたいなね、うん、で保健師さん寄り添うみたいな、まあ、そこまでやってないけど、確かに人事の人がやりやすくするためには、うん、その、なんか両親の呵責みたいなものを、加味してあげるならば、結構入れてるとは思うんやけど、
うん、
難しいシナリオは特に、
はいはいはい、
言いにくいことですがとか、なんとか相手が、あれもうちょっとさらに、担当者としてはとか、産業医としてもよく使ってたけど、一医師としては、まあ、あなたの意見に賛同するけど、
はいはいはい、
産業医として求められたときそういうわけに、言うわけにはいかないんです、みたいなの作ってたから、はいはいはい、ああいうのを、ちょっと全体の、こう、まず、ポジション整理と、あと、ちょこちょこやっぱり、ちょっと言いづらいところに足してっても、
うんうんうん、
っていうか、それ、自分らで足したらよかったのにと思うんだけど、
ね、
やる前に直したら、って言ってる。
うんうん、
まあでもなんか、うん、あれを旗から見てもらって、そういうふうに、で、まだ感想読んでないけど、
はい、
ちょっと読む、すぐ読む気にならなかった一枚目の感想が結構厳しめだったんで、 一枚目の感想が好意的だとパラパラって思うからと思うんだけど、一枚目が厳しめだったのよ、だから手がまだ進んでないんだけど、まあ読んでみようと思ってますね。
なんとなくその、あれ、僕思ったのが、面接シナリオを、例えば社長本人が読む、社長が読むと、なんか全然厳しくても違和感ないんだと思うんですよ。
うんうんうんうん。そうはそうやね。
で、そうですよね。そこのギャップをこう埋めてあげる手助けがやっぱ必要なのかなっていうのは。
だからいつも言ってるように、実体のない法人の言葉として、
はいはい、
を具体的に聞いてると思うと、うん、もう、あ、そんなものって程度なよね。
うんうんうん、
で、まあよくあるそのメソッドに対する誤解も別に産業に助言してるわけじゃなくて、
はいはい、
これ法人に助言してるわけだから。
はいはいはい、
だから、揺るぎないこう方向性っていうのをまずベースにしつつ、まあそこをまあどう、現実の事案として多少なりとも緩めるのかっていうのは、うん、まあそれは場面場面に応じて、あまり柔軟にはいかんけど、幅は絶対にあるものなので、うん、そこで言うと確かに、あれ、アバターが人事 HR で、外注社労士とかじゃなくて、まあ、代表メッセージですって言って、まあ、代読ですパターンも作ってたけど、
うん、
本当に代読じゃなくて、法人代表者メッセージで。
あ、だからそこもなんか思ったのが、せっかくアバターにするなら、具体的な人がイメージできなくてもいいと思うんですよ。
ああ。
だから、代わりに、まあ、なんか仮想アバターが、
うん、
あ、じゃあ、当社における復職のこのプログラムについて説明しますねみたいな感じで、
うん、
もうアバターではあるものの属人性がない、
うん、
要するにただのなんか説明動画を見てるぐらいにできるんじゃないかなっていうの
は
ちょっと。
ああ、それもできるよね。うん、だから結構決まった部分があって、あれを読むのがシャキッとする場合もあるけど、
うんうん、
その寄り添いがなさすぎる、サポートがなさすぎるっていうことにつながるので、うん、そこだけちょっと、じゃあちょっとここは見てくださいって、うん、みんなで見てもね、うん、したらいう対立構図になりにくい。対立構図ってどうしても、うん、本人と人事で読んでる人と聞かされる人っていう構図は、まあそれは避けにくいんやけど、それもさっき聞きながら、シナリオに多分できて、
うん、
もしあなたが、復職して誠実に働こうとね、入社前のような気持ちで聞いてくれたら、おそらくここに対立構図のようなものは生まれない内容だと考えておりますが、とかって言って、で実際やっぱりなんで対立構図になるかって言ったら、本人が、本当の日本のこの、ある意味恐ろしいね、労働契約通りに働くという意思欲をどこかで失ってるから、まあもっと平たく言えば言われる通りに働かないというような気持ちを秘めながら望むから対立構図になるんであって、ちゃんとやる気だったら、だって復職はさせてくれるわけだからね、採用可否面接で言えば、そこのアリフチャー版で、社内からそこで厳しいこと言ってるけど、一応採用してくれるっていう約束になってるんやったら、そこでちょっとぐらい厳しいこと言われても、そうやろなって、横二人聞いてんのに、まあ、なんとかくん、まあ、昨日もどうせ採用決まってるんだから、適当な会話して終わりにしちゃおうか、とかいうわけにいかないっていうのさえ分かれば、あ、基準とか読み上げちゃうんだってね、思いながら聞いてくれりゃいいだけなんで。だから、それでは実は最近ちょっとやってる、そこまではっきり分かんなかったかもしれないけど、まあ、これまで手順手次を尽くして、誠実に尽くしてきてくれてるので、今日の暫定的な結論は、復帰かっていうところがありきでスタートだと思いますっていうのを頭に入れてもいいのかもしれないと思ったり、要するにそのさっきの話で言うと、採用管理決まってんだけど、もう僕らも一応言うこと言っとかないといけないんで、やりますよって言ってからやるって。
なるほど。そうですね。今、あれ何か思ったのは、まあ、アバター動画せっかく作るなら、なんかこれも思ったのが、あとはもう、面接シナリオを読み上げるのと、なんか動画を見てるって結構違う見え方がするなっていうのは思って、うんうんうんうん、
かもしれないね。
はい。多分、面接、もし、なんとなくなんですけど、直感的には動画はもっとシンプルな言い回しだったり、
うん、
なんか言い回しはなんかもっとわかりやすくできそうだなっていうふうに思ったんですよね。
確かに、確かに。あれはまあ完全にね、対人の面接を置き換えるつもりで作ったから、
このままそうですよね、
そのままやけど、対人面接のサポート動画ってすれば、うん、確かに全然もっとスッキリ言ってもいいかもしれないね。う
ん、なんかそんな気がした、
うんうんうん、
と 構ですね。なんか不思議ですよね。あのアバターが言うなら、アバターが言うのはなんかまどろっこしいなっていう見え方をする一方で、普通にこう面接してる時に聞くのは、聞いてると読み上げてるのを聞く限りは、うん、なんかそんなに違和感がないのが、なんかちょっと、うんうんうん、あの、まあ、アバターが可愛かったからっていうのはあるかもしれないですけど、猫の。
はい。まあ、ズーム任せですけど、はい、ズームに機能が備わったんで、やってみたかったから作ってみたっていうのが一番率直なところだった。
はいはい。ですね。
確かにね、あの、持って回った言い方するのも、あの、言いにくいことをなんか工夫して言ってんなと思うから、うんうん、で、人間がやるから、なんか聞いてられるけど、アバターがなんか、あの、インチキまばたきだけしながら、時々顔を振るのは、あれちゃんと俺が顔振ってるからな、って言うのは、なんかちょっと、こう、違和感があるやろね。
もう一段、いける、工夫ができそうな。なんか、改善ができそうな。
ロボットのなんとかの壁みたいなね、気持ち悪い壁をなんか超えちゃったのかもしれない。
あと、あ、それでそうです。あ、今思ってたのが、その、冒頭に誠実な人だったらって話が、うんうんうん、あの、あるところのところで、なんとかこれって、根源的に会社のせいで自分は悪くなったって思い続ける人は一生ずれ続けるんだろうなと思って、それはまあ復帰準備完了確認シートとかでは最後では聞くものの、このもう一段に二歩手前ぐらいでなんかできうるのかなっていうのはちょっと思ったところですね。
あっこはね、本当悩ましいよね。本当に思い続けるんだったらそれは正直やめた方がいいと思う。で、あくまでも生計の手段として、例えば今自分は辞められないと思うんだったら、忘れてるよとは言わないんだけど、なんか一旦棚上げにするぐらいの器用さを持たないと、本人にとってもあまりいいことにならないので、あの、なんかよく僕が思う言うで、なんていうのかな、もう本当考え方と下手すら口先だけなんだけど、なんか人に頼むことがあるでしょ。で、なんかうまくいかなかったことがある。その時に、はいはい、いや、それは、あの、頼んだ自分が悪いんだというね、割り切りをするっていう、
うんうん。
で、それは、まあ、あの、自分で暗示をかけるところがあるし、うんうん、相手に対して必要以上になんか悪く言わない、しつこく言わないっていう、うんうん、なんか線引きだと思うし、
うんうん、
あるいは、こう、メンタルの場面でもそうで、相手を変えることはできないけど、自分は変われるみたいな、ね、うんうんうん、まあ。そういう感覚で言うと、その会社のせいだっていう思いを、なんか本当に必要に心の中に持ち続けたまま働くのは、
うん、
あまり得策ではない気がするので、ね、でも言うように忘れることを求めてるわけじゃないので、なんか金庫に預けてくれたらよくてなんかそういうなんかシナリオを作ってみようかな。
うん、
要するに内心を売り渡せと言ってないわけやんか、うん、
はいはいはい、
あの、いつも言ってる通りで、その、お金のために働いてるんでもええんし、うんうん、別にいつでも辞めたろかって思っててもいいんやけど、うん、それやっぱり公式な場で堂々と言ったり、他の人にちょっと影響を与えるような形っていうのは、それはやっぱり、あの、まあ、公序良俗ではないけど、まあ、社内的には社内秩序を乱す行為と言わざるを得ないので、うんうん、なんか、そこの線引き感が、なんか、こういう人に、多い、
うんうん、
メンタル不調で休んで復帰した時にちょっと自分に被害者意識も多めにあって、で、なんかそういうことを言うのも会社が悪いのか仕方がないみたいな正当化をしだしても、まあ傍から見てそれだけを切り取るならばやっぱりいいとは言えない
んで、うんうんうん、
なんか普通に働いてる人ってたまにポロッとやっちゃうことはあっても、
はい、
本人も、あ、しまった、やっちまったな、みたいなのも、なんかやっぱ気づきもあって、
うん、
まあいい意味で、なんだろう、一回やったらしばらくこう、なんか控える。
うんうんうん、
だけど、こういう人って、むしろ、一回やった後に、ダダダと出る。要するに我慢して抑えてるから、
うんうん、
席を切ったようにドドッと出る感じで、
ほほほ
のような、だからそれが周りから見ると、こう、どうしても、目に余るというか許容しがたい状況になるし、
うんうん、
人事ちゃんとあの注意指導せよみたいなことになりやすいんじゃないのかなっていう。まあでもね、なんかそういうことも含めながらいろいろもっといいものにしていきたいと思うよね、ほんと。
はい、ありがとうございます。じゃあ次の3つ目、これで最後にしましょうか。
はい。
これはふと何で思ったのか忘れたんですけども、研修はちょっと関係ないところで思ったところで、
うん、
合理的配慮は前向きな話であって、後ろ向きな話じゃないんじゃないのかっ っていうのが、
うん、
思ったところで、うん、別にそのクオリティ配慮でなんか揉めたとかそういう話じゃないんですけども、
うんうんうんうん、
ふといや本当はこうなんじゃないかなって思ったのが、その合理的配慮ってそもそも障害者差別解消法で歌われてる話でありますよね、うんうんうんうん、でそれってまあ障害者に対する差別を解消していきましょうっていう、まあ、流れの中で生まれてきた話であって、そのなんか僕はこれもちょっと表現は直接的に言うと、自分はこういう障害があるんだからこの仕事をやらないでいいっていう免除しろとか、そういう話ってなんかちょっと後ろ向きだなと思っていて、
うん、
本当は自分は障害あるけどこの仕事をやりたいと、他の人と同じようにやりたいんだから、はいはい、こういう配慮してくださいっていう、こう前向きな話本来はじゃないのかなっていうの
を、これあれね、レジュメを見た時は時間軸において前向き後ろ向きかと一瞬思ったんだけど、
あ、違います、
というよりは
気持ちの面というか、
そのポジティブな感情に基づく、
はい、
一つの表現形か、はいはい、ネガティブな考え方に基づく表現形かっていうな、はいはいはい、なるほど、それはそう、
ね、イメージなんですけども、例えばこう人種差別とかをこうイメージした時に、
うん、
この仕事はなんかもうこの人種の人はつけないみたいになってたら、それ差別じゃないですか、
うん、
元々で、なんかいろいろ事情があったのかもしれないけど、いやそれはそんな差別だからやめてみんなにこう仕事できるようにしましょうみたいな方向の差別解消なのかな、その意味での必要な配慮なのかなと、
うんうんうん、
なったと思ったんですよね。で障害の場合はやっぱり健常者である方が、何事もなくできることがやっぱ障害を理由に難しいことがあるので、それに対する配慮はしてあげないといけないっていう意味で全然あり得る話だと思いますけど、
やっぱりできるようにするためのなんか考え方だよね、
うん、そうですよね、うん、
今まで、障害に対する一般的制約のためにやりたいけどできなかったことがあった、
うんうんうん、
それをなんかこういう工夫をしたらできるようになる、うんうん、お金もちょっとかかるかもしれないし周りの支援とかもいるけどできると、まあ、できるんやったら、まあいう過重な負担でなんやったらやったらって話やな、
うんうんうん、
そうなのね。なんかまあそこはねいつも言ってるとこで合理的配慮っていう訳語がまた言葉だけからしかものを考えない人たちにはこう誤解を生み出しやすくて、うんうんうん、なんかどっちか言うとイメージとしてはなんか苦手なことをやらなくてよいみたいな雰囲気と字面はなんかフィットしてるよな。
なんかその本当はなんて言いますかね。まあもっとポジティブに、一見ポジティブに見えるのは、障害のある方をこうなんか保護してあげようとか援助してあげようみたいな方向って一見前なんかポジティブに見えるけど、なんか実は結構後ろ向きな話をしてるなってちょっと思うところがあって、それって本人がそれを望んでるんであれば別にそれでいいと思うんですけども、いや本人が本来やりたいことをこう叶えてあげるのが本筋じゃないのというか、本来本当にやるべきことじゃないのと、その中で多分だからこそ出てくるのがこう社会との関わりだったり、まあ、会社の中でこう自ら働くなんか貢献であったり、こうコミュニティであったり、まあ、あるいは自分でこう自分の生計を立てるみたいな方向に向いた時に、それをまあできるようになんか合理的配慮してあげるっていう、なんかそういう本当はなんか絵なんじゃないのかなっていうふうに思ったところですね。
確かにね、なんかまあだから今ちょっと頭の中よぎってんな、とにかくこの単語をどう変えたらもっとイメージに近いものになるのかなっていうね。
確かに。
なんか言うように本人にやりたいことがある。で、少なくとも、本人の現状ではできないわけよね。
障害を理由にできないっていうことですね。
で、それに対して、まあ、割と安直なのは他者の助けよね。
うん、
他者がちょっと助ける。でも、ものによっては、その、なんか、スロープみたいな話で、
うん、
その、環境的なものの場合でもあり得るわけよね。うんうん、それを、こう、まあ、なんか、ね、いうアコモデーションの調整っていうイメージが強いけど、
はいはいはい、
ちょっといじくるとなんかできちゃうっていう、まあ、ちょっといじくるとできちゃうってあんま軽くと怒られちゃうかもしれないけど、うんうん、少しなんか見方ややり方を変えるとできるっていうなんかそのなやり方があるみたいなね。まああとこれってやっぱり、まあ、いつも紹介してる本 も含め、その海外由来の考え方で、日本の文化的背景とのマッチングとか全然考えてない中で、特に雇用とすり合わせると、やっぱり日本独自の雇用スタイルっていうのとの、こう、相性が非常に悪いところあると思う、
ね。なんでも命ぜられたことはやってもらわないと困るみたいなあれですね。
だから、そうそう。だから、まあ、さっき言った話、いい感じに繋がってきたけど、本人がやりたいわけじゃないのよ。職務無限定制なんて別に誰も本人やりたくないのよ。だけど、日本人みんな、僕ら子供の頃は本当に、みんな同じようにやるように、マス教育されてきて、で、できるのをさほどおかしなことだと思わなかったけど、だそういう状況における、この、正社員で、まあ、賃金伸ばしてあげるから、代わりに言われたことをやれと。で、言われたところに行ってと。で、時間外もありよとね。こういうの調整弁として。っていう話と、今みたいな教育で、で、そんなみんなが同じものになるっていうのは、ある意味危険なわけよね。需要が殺到するわけだから、同じものに。そういう意味では、なんか、ものが選べなかった時代は、だから、みんなこれ買ってって言えばするんだけど、いろんなものを売ってるときに、似たような人いっぱい作ると、めちゃめちゃ売れるものと全く売れないものができるとまずいよね。だから、まあ時代に合っては来てるんだと思うけど、その中で仕事が、結局自分の得意を生かして仕事しようということになってないわけで。
確かに。
得意を生かすんやったらやりたい。やりたいのにできないことがあるんだったら、自分も工夫する、うまく相手の協力を引き出す、ね、なんやったら補助金でも何でもないけど、そういう他の、なんか制度的なものとかから、例えばその環境を変えるようなこともやりたいできるよね。だけど職務無限定制なんて別に満たしたいと思わないわけだから。そこはひょっとしたら大きなボタンの掛け違いというところはあるかもしれないよね。
まあでも、これはぜひ、あれなのは、まあその難しいのが、例えばそのメンバーシップ型からジョブ型に、まあ、どっかで話したかもしれないですけど、こう切り替えるっていう時に、まあ、本当にみんなシンプルに簡単に言うなと思うんですけども、僕は例えば教育学を大学で専攻してたんで、なんとなくその分かるのが、職業訓練とか、障害学習の方が、こう、成り立ってないと、これ無理なんじゃないかなっていうのがあって、だから要するに、そんな簡単な話じゃないですよ、ね。
そんな簡単じゃない。うん。まさに日本型ジョブ型なのよ。
うん。
全然、今、日経新聞とか出てくるジョブ型は、ジョブ型ではなくて。なん
ですよね。
最近、まあ、今、タブレットで見るネットのニュースって、勝手にカスタマイズされてるので、
はい、
僕が選ぶからそういうのが出てきてるだけかもしれないけど、ドイツのやっぱり進学事情、
はいはいはい、
なんかあんまり正確には知らなかったけど、この1、2日に読んだ記事には、10歳児ってね、ドイツは小学校が4年生までしかないから、
はいはいはい、
10歳の時にジムナジウムという、まあ、大学に進む人たちと、もう職人になる人と分かれると、
うん。フォーク型ってやつですね、俗に言う。うん、
で、まあ、よく言えば、その、職人になるって決めた人は、もう勉強、いらん勉強はせんやつだけで、それも、あんまり本人が決めてるっていうだけの感じじゃなくて、当たり前10歳だから、
どっちかっていうと
家庭環境も、親も見る、はいはい、あと、教師も見る、で結構、まあ、おすすめもされた上で選ばれてるし、ずっとやってきてるから、なんとなくその後も見てるんで、その、職人コースに行った人がマイスターの称号とか取ったら、ああ、正解やったってことになるわけやろうし、その、大学コースに行って途中で、なんか落ちこぼれた人見たら、ちょっとあれ違うんかなとか、まあかなりのね、その経験的その積み上げはあるんだろうけど、そういうパターンだと、なんか全然ね、その、まあ合理規範の話は直接被らないかもしれないけど、そのまさにジョブ型っていうのはなんか何の問題もない話になるんだろうけど、日本みたいに、これはそこの記事割と結構書きっぷりはひどくて、そんな日本みたいに18とかまで夢を見させてていいのかって、夢っていうのをどっちかというとポジティブな、前向きな意味の夢じゃなくて、なんていうのかな、夢うつつみたいな感じの甘やかされてみたいな書きっぷりで、面白いなと思ったんだけど。
ちょっと、そっちはまた、これ今話題が生まれたってことで今度やりましょうかね。
そうね。まあね、さすがに、 政治家になってそこの制度まで全部変えたろうっていうほどのすごいあの意気込みはもうないけれども、ただなんか物事を整理する中でそのパッチ当てでどうにかしようとは思ってないけど、
うん、
まあ、何かちょっと、まあ、さっきの考え方みたいな、
うん、
そのうまくいかなかったのはその相手に頼んだ自分が悪いからだって、まあ、これもでも考えようによってものすごい危ないよね、うん、考えた自分が精神的に不安定な時にそういう考え方しだしたらドツボだから、うん、なるほどな、その考え方一つっていうのはなかなか危険な思想なんだと今考えてたけど、ただ、うん、あの、全然答えがあるわけじゃないけど、日本のこの特殊な働き方も雇用のシステムも、まあいい面があったわけだし、
うんうん、
それが今の日本の置かれた世界におけるポジションと情勢とのマッチングがあんまりよろしくないんだけど、
うんうん、
それを制度をガボッと変えるっていうダイナミックな話じゃなくて、見方を変えるとかで全然答えないよ。見方を変えるとかでなんかそのまさに今さっきのキーワードの後ろ向き前向きぐらいを転換できるような、
うん、
なんか発想はありそうな、なんとなくこう、
うん、なるほど、
ひらめきそうなイメージがあるんだけど
なんかその意味で言ったらあのちょっとまた細かい話になるんですけど、例えば法律はやっぱジョブ型ベースでできてるのは間違いなくて、
うんうんうん、
あのハローワークで行ってるのも、職業紹介であり、あそこで行ってる職業訓練だったりするんですよね。
うんうんうん、
で、なんか制度は本当あったのに、それが広まんなかったのが、なんて言うんですかね、その、誰か一人が、その、もうこの日本型がいいって言って残したっていうよりは、割とその、世の中全体が、
うん、
あ、やっぱこの働き方がいいっていう、なんとなくそういう方針でできちゃったのかな。あるいは例えばそのさっきの話で言ったら日本の場合も多分それに近いのが例えば高等専門学校とか、
うん、
あるいは工業高校みたいな職業高校ってあって、
うんうんうんうん、
それはまあ15歳でまあ一応、
うんうん
うん、分かれるようになってたりするので、なんか制度はあるはずなんですよね。でもそれが普及されてない、結局みんな大学に行っちゃうような方向になってる、そのあたりがなんか要するにみんなやっぱそれが消極的に、まあ、はっきり言うと、うんうんうん、あの表明はしてないものの、ね、みんなそれがいいって思っちゃってるからそうなってるのかな。
日本人確かに自分から積極的に選択したり他の人に先駆けて意思表示するっていうのはそんなにまあやりたがらないし、うん、でもその積極的に選択しないっていう話と、なんだろう、それはある時期においては都合が良かったからそれでよかった、ある時期にあんまり良くないけど、なんかみんなの手前自分だけ言うほどでもない。でも今は多分、あの、俺らのあれじゃん。グループワークで、原子呼吸の原則でいいですかってやったら、開票したら、だいたい5分の3ぐらい先取れるようになって
るん
で、そのどうするこれもうやばいで日本って。こんななんか、あの、ファンタジーの職務限定制とかやめないって言って、5分の3でグループワーク、いや、5人でグループワークしたら、もう3関数はそうやって思うようになってるんじゃないかと、
うんうんうん。
で、何が言いたいかっていうと、その、働く上で、本音と建前っていうのはもちろん必要なんだけど、
はい、
日本は不必要すぎる建前も多いから、
うんうん、
あの、通さなきゃいけない。要するに、あの、家から外出た時に、俺は本音できるんやって、真っ裸で出てもらったら困るんで、なんか、こう、最低限の、こう、なんかルールみたいなのあんだけど、あの、不合理かつ非効率的なルールは日本いっぱいあるから、
うんうんうん、
でそれ、ひょっとしたらそういうのやめたら、この苦しい右肩上がりの集団でも、もうちょっと、仲良くできたり、
うんうん、
生産性上がるまで言わなくても、まあ、なんか、耐えられる、まあ、しゃあないな、みたいな。とか、なんかいろんなやり方があると思うね。その時に何が言いたいかと、あの、もっと本質に向き合った議論っていうのをすればいいと思うんやけど、結構過酷なのが本質的な議論をしだすと、あまりにもこう、なんか、やばい状況、現実に向き合わないといけなくなるようなところがあって、その、さっき言う、不要な、で、非効率的な、慣習とか制度みたいなんだけうまいこと壊して、
うん、
あまり都合の悪い部分まで見るとこっちも心が痛むから、そういうのなしでやるっていう方法が案外ないんで、
うんうんうん、
なんかどこに向かおうとしてるかというと、すっげえやばい現実も一応見てんだけど、それもなんかさっき言う、まあ あと頼んだら自分だから仕方がないかなぐらいで、そこはポジティブに受け流しつつ、結構本質的なことをもうちょっと向き合ってお互いに議論をすれば、うん、今みたいな右肩下がり基調 でこのまま我慢するとあのゆでガエルになるみたいな状況よりは、ちょっとでもあの抜け出せる、あるいはあの日本って今っていうか、はっきり言ってめっちゃ豊かな国なわけやから、
うん
う
ん、
もうちょっと楽しく生きることできるはずなの。
確かに。
こんな悲壮感まみれにならずに。しかもちょっと今のコロナ後のこう円安基調とか、世界におけるこう OECD 内の順位とか、いろんなものをあんまり真面目に見るとなんかすごい真っ暗な気持ちになりそうなんだけど、まあでもどこを見るかっていう議論にはしたくないけど、なんか楽しく生きていくことできそうなよね。特にそれは僕の中ではヒントはやっぱりフィンランドとか
で、うんうんうん、
なんかまあ人が多すぎるからフィンランドに端的にはなれないのあるんだけど、まあその考え方でできる部分もちょっとあるし、だけどその考え方でできる部分を開拓するためには、多分ちょっと嫌な現実も含めて本質に目を向けて、身を切る議論しないといけない。
うんうん、
あ、そうかそうか。だから日本人はずっと、いまだに高度経済成長の時代の記憶が残ってる人たちがいて、
なるほど。
僕も下手するとそういう方。
うん、
何を買ったら、足し算というか、頑張って得るっていう感じだよね。何だから、なんか、どっちも必要なんだけど、まあ相対的に言えばこっちはまあいいやって諦めるみたいなのをあまりやってない人たちに、今はそれやんなきゃいけないんだけど、でも本音と向き合わ、本質と向き合わなかったら、どっちも失いたくない。どっちも失いたくないってぐずぐずしてる間に、あの、歯が欠けるように2個両方失うわけよね。だからそれを、ちゃんと向き合って、俺はこっち失いたくないと。で、いや話してみたら、同じやったら、オーナーもうしゃあないな。じゃあ、こっち失いたくないか、こっちも諦めようかで、実は、あの、しばらく安寧が得られるかもしれないし、噛み合わなかったら噛み合わなかったで、その、なんか、決めればいいわけやんか。今回は俺の、次回はあなたの、うん。なんかそういう、なんか、妥協をうまくこう、なんていうか、お互いに交渉調整する能力っていうのは日本人低いというか、
うん、
あの、自分の意見が通るならいいし、通らんかったらもう全部やめたみたいな感じ。なんか10思考って日本人多いんかね。
確かに。
少なくないのかもしれないよね、うん、ひょっとしたら。
まあ、あとは、それにこだわらない人は、大多数のなんか無言の集団みたいな。
うん。
いつの間にか決まってるみたいな。
そうそうそう。そこは、あの、今一番よく思うのが、ノイジーマイノリティとサイレントマジョリティで、サイレントマジョリティがちょっと無駄に我慢しすぎじゃないかなっていうね、うんうん、ノイジーマイノリティに対する対応を会社内で言うと、じいじにやってっていうよりは、自分たちも、直接言うといろいろこう攻撃されたりもするので、そこまではなんかしなくてもいいけど、なんかあのいいと言いませんじゃないんだけど、なんかそのサイレントマジョリティもただ黙っているだけで、右肩上がりの時代のように、まあ、今日我慢すれば明日は良くなるみたいな感じじゃなくて、今日我慢すると明日はもっと悪くなるとしたら、じゃあノイジーマイノリティに一人でなんかあんたそれおかしいでしょっていうのはもうやったこともないし、向いてないし、やりたくないけど、そのサイレントマジョリティが、なんかいい形でね、意思表示をする。
うん、
あの、ボタン押してくれて
るの。
いいねみたいな。でもいいからやってくれれば、その、
確かに。
正しい、あの、正しいっていうか、痛みの少ないソフトランディングはいくらでもできそうな気がするよね。言うように。本質的にってあんまり言ったら怒られるけど、日本はまだまだ豊かな国ないから。
確かに。
それをなんかみんなで変な我慢しちゃって、なんかドーンと、あの、胴体着陸みたいな。そうね。でも、あの、一番最初の話にも僕は実は繋がるんだけど、
はい、
なんか、そういうのに対して、あの、まあ、衛生学講座というものを選んだ時点で、割と、なんだろう、ある意味、マイノリティとして、こう、なんか、まあ、医者なら医者の社会の構図の中を、ちょっと客観的に見れるようなポジショニングにあるので、
うんうんうん、
そういう時に、なんか、 まあ、もうちょっとうまく、本当に頑張ってて、あんまり声上げてない人たちが、まあ、もうちょっと頑張れるようにするにはどうしたらいいかな、みたいなことを、まあ、産業医の、なんか、フレームワークの中でも、基本イメージとしてはあって、
うんうんうん、
それが、どうしても今求められるのは、その、ノイジーマイノリティを、ちょっと黙らせてきてっていう、その無言のご意見はたっぷりいただくので、まあそれはまあじゃあやっときましょうかって言うけど、もうちょっとひょっとしたらそっち対応じゃなくて、サイレントマジョリティ側に、ね、それ教えることじゃないような気もするね。そうか、旗から見てるからわかるっていうことあるかな。
もうちょっと、もうちょっと声上げてくれたらいいんじゃないです
か。そうそうそう。変な言い方になるけど、まあ一郎海先生は超有名人だからこういう名刺出してもいいと思うんだけど、僕は、日本という国は、あんまり好きじゃなかったのよ。
うんうんうん、
特に、変な感じかな。大学生になった頃はアメリカの合理的なところがすごく、輝いて見えた時期があるのよね、うんうんうんうん。日本は古い慣習が多すぎてどうかなって。例えばアメリカの高速道路って、いわゆる追い越し車線は、two people or more とか書いてあるね。そうすると、なんかいっぱい乗ってる人はなんか真ん中ビューッと走っていけるから、だから相乗りしてなんか別にダミーでって、ダミーの人形乗せたらダメだけど人乗せてみる。まあ、もちろんアメリカなんで守らない人もいるけど、でもまあ守らない人はなんかシェリフとかポリスがやってきてバーンと撃っちゃったりするみたいな感じで、なんか結構なんか合理的だなと思ったけど、長く行くうちに、そんないいと思わなくなった。だんだんなんか違う気がしてきて、でもじゃあ日本のことをすぐそのまま好きになれるかとならなかったところを、まあ話しなかったけど、まあ、一郎川先生は14歳は日本におられて、うんうん、そこからあとはニュージーアメリカ、ボストンなので、
はいはい、
やっぱり外から見た日本の良さって全然中にいる人間
は確かに
気づかないような点がいっぱいあるので、
うんうん、
で一緒にまあ講義の後とかにご飯食べたりして話をしていると、はいはい、それをいっぱい教えられて、
うんうん、
で、だんだん日本がまた好きに戻ってきてるよ、ね、
うんうん、
その中で、ひょっとしたらちょっとおこがましいのかもしれないけど、なんかこの日本にちょっとそのサイレントマジョリティでがっくり聞きかけてる人たちにも、こういうふう、そのなんか発想って物の見方ってそういうことだよね。だから考え方でこう日本にいることのなんかいい面、幸せってなんか見ようがあるっていうのをなんか伝えたり、あるいは体験っていうか、まあそのようになってもらったらっていう、ちょっとね、失礼な上からの言い方になってるのかもしれないけど、部分もなんかひょっとしてあるのかなっていうね。だから、なんか、やりようはあるんじゃないのかなっていう。そうそう。で、なんか、そこで、まあちょっともう収拾つかない方に行ってる気がするけど、日本人の苦手なところが、まあ僕も個人的にはもちろんそうなんだけど、
はい。
あまり強硬に主張しなくても、程よくよろしくはしてほしいわけよ。
うん、
だから、あまり知らない店行かないし、最近。
うん、
要するに、もう店主よくしてて、だから行ったらこういうふうにやってって、いちいち言わなくてもやってくれるとこばっかり選ぶようになってくんだけど。
なるほど。
でもそこの対局で、例えば、アメリカね、最初見た、行き始めた時とか、言えば、やってくれるかもしれない。言わないと絶対やってもらえないみたいなね。うんうん、でもそれが行き過ぎるとサブウェイに行ったらなんか何を入れるのか全部注文しないといけないから大体でよろしくってわけにいかなくて、あれめんどくさいよね。で、その言わなくてもやってくれる感っていうのが僕はずっと日本のなんか文化みたいなものやと思ってたんやけど、実は全然そんなことはなくて、アメリカに行ってもすごいいい人たちの集団の中には何も言わなくてもお互いに良くしてくれるっていう雰囲気というか環境ってあるのよね。
ほほほほ。
アメリカなんかはっきり二極化してるから、アメリカのその、なんていうの、まあ、この辺のパブリックプライベート議論じゃないけど、普通の場所に行くと、もちろん言わないと絶対やってくれないし、言ってもやってくんないし、みたいなとこあるけど、限られた仲間の中だけで言えば、日本以上になんか言わなくてもお互いになんかうまくやれるみたいなとこあるので、日本は、それってまあある意味当たり前やんか。
はいはいはい、
その知らない人、まあ多国籍で人種のるつぼみたいになったらもうある意味その誰とでもそういう風になれないのも当たり前で、
うんうんうん、
だって文化的背景も違ったら逆に相手のためによかれと思ってやったことがとんでもなく嫌なことってあり得るわけだから、まあ言わなきゃわかんない当然なんだけど、その両方あるっていう中に対して日本はそういう二極がないわけよね。 で真ん中のみんなが経験できるところがすごい良かったわけよ。だってお店に行ったらどこ行っても水が出てきて、
確かに
な、セルフの店も増えたけど、はいはい、出てくるもんやとか、開いたら入れてくれるみたいなとか、なんかいろんなこう言わなくても得られるサービスみたいなのが、しかも無料でいっぱいあったりして、それがちょっと維持できなくなっているのよね、うんうん、でコロナでも本当に本当なんか明らかにどこも人不足だなという感じがしてきて、うんうん、でなんかまあ割り切ってセリフにしてたりとか、あるいはまあ単にどんどんサービスが遅れてるだけとか、いろんなことが起きてると思うけど、うんうん、なんかあのさっきの議論に戻れば、そのサイレントマジョリティとして、まあ、黙ってて割とそこまでひどい目に遭わない、大体よくしてくれるからいいやって思ってた人たちが、もうちょっと、まあ、ここにやたらとその日本社会としてとか日本人としてみたいな一つのマジョリティを作る必要があるかどうかはわからないけど、
うん、
でも何かうまく言うように、口にするっていうやり方だけじゃなくて、
はい、
意思表示をすることで、うん、なんかまだそうやっても日本人って相当似通ってると思うんで、まあでもなんかこういうこともね、なんか考え、かつなんかそれをどこかのこう現場で形にするっていう意味で、なんか産業医なのか産業圏なのか、あるいはもはやもうそれはどっちかというとダイナミックダイレクトに労務管理なのかもしれないけどあんまりね、そのほら考えてる欠勤制度、つまり、
はい、
就業してから退職するまでの間にもう特に理由の以下は問わず5日か10日あげますみたいな、ああいう制度なんかもひょっとしたらそういう今みたいなあんまりなんていうか伸びない環境下だと、なんかサイレントマジョリティにとってはああ悪くないねというなんか制度になったりするんじゃないかなと思ったりするし、うんうんうん、
ではお時間もいいところまで2人で進めてきたので、今日はこんなところで終わろうと思いますが、はい、よろしいでしょうか。
はい、結構です、
はい、それでは、皆さん今日もお聞きいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。